雄大ラジオタックル、さあ始まりました。雄大ラジオタックル。この番組は社会学部コミュニティマネジメント学科の学生が龍谷大学の今をお届けする番組となっております。さて今月のパーソナリティを紹介します。
龍谷大学社会学部コミュニティマネジメント学科4回生の武藤心です。
同じくコミュニティマネジメント学科4回の森直衣です。
同じく、コミュニティマネジメント学科3回の伊藤直樹です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回の収録日は8月7日です。この番組は FM79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、 FM77.5MHz FM 舞鶴よりお送りします。さてもう8月、夏真っ盛りのシーズンになってまいりました。とは暑い中、皆様いかがお過ごしでしょうか。8月15日は終戦の日ということで、今回は戦争、そして舞鶴の引き上げについてトークしていけたらと思います。お二人は戦争に関する平和学習はこれまで経験されてきましたか？
はい、武藤は中学生の時に、修学旅行で平和学習として長崎に行って、で原爆資料館とかそういうところとか、なんかあの語り部の方にその時の状況とかを聞いたりしてました。あとなんか中学が結構平和学習に力入れてる中学だったんで、年に1回なんか大きいホールみたいなところで、なんか戦争に関する映画とか見たりしたので、長崎の原爆と沖縄については結構学んだなっていう記憶があります。
森野は小学校の修学旅行先が広島だったんで、その修学旅行前に広島のことは結構詳しめに勉強したり、その武藤さんみたいに映画やビデオをみんなで見たりして、修学旅行先の広島に行って平和記念公園とか平和記念資料館に行ったり、同じく語り部の方に話を聞いたりしましたね。でもその中学以降はあんまり平和学習した記憶がないです。全然もうしてないですね。
なんか高校から先はなんか自分で例えばテレビ見てとか、この時期だからやってる番組とか見て勉強したみたいな記憶はなんとなくあるんですけど、
学校でみんなでやるっていうのが、ね、
ほとんどその記憶がないですね。伊藤くんはなんか、
いやー僕は伊藤はちょっとあんましあれですね、平和学習した記憶ないんですけど、何ですかね、うちの学校はそういうのに力入れてなかったんですかね。
あ、じゃあ今は結構そういう学校もあるんですね。
あるんですかね。なんか
修学旅行先に結構なんか左右されるみたいな感じはありますよね。
なんか小学校の時は違うところに全然三重に修学旅行に行ったんで、はい、他の学校は結構広島で原爆の勉強はしてたんですけど、私はもう広島に修学旅行じゃなかったんで、全然広島に関しては勉強してないなっていう感じなんで、確かにそれはあるかも。
そうですよね。僕も高校の時の修学旅行とか北海道やったんで、その時やとアイヌの方々とかの学習とか、そういうやっぱり土地にちょっと関係してくると思いますよね。やっぱり平和学習は長崎とか広島の原爆やったり沖縄の戦争について学ぶことが多かったと思うんですけど、今日は舞鶴の引き上げについてスポット当てていきたいと思います。はい、まず引き上げとはというところなんですけど、では武藤さん、
はい、
このワードご存知でしたか？
実はそんなに知らなくて、
はい、
学校の授業でやったなぐらいのレベルなんですけど、はい、最初のなんかそのイメージみたいなのは 戦争で違う土地に行った人が帰ってくるぐらいの感じですかね。
そうですね。引き上げ校はもともと戦後トータルで18校あったんですけど、そう、外国から自分の国に帰ってくるっていう土地として、まあ、舞鶴はそもそも地形の面で対ロシアの拠点として戦時中重宝されていて、昭和25年からは唯一の引き上げ校として約66万人の引き上げ者と、あと16,269中の遺骨を受け入れました。そして私たちは今回この情報とか資料を提供していただいて、戦争や引き上げについて学んだのですが、お二人はこの資料を読んでどう思われましたか？
まあ、ぶっとうが思ったのは、結構舞鶴ってこの戦後の平和学習とか平和教育みたいなのに関してすごい意味のある土地だなっていうふうに感じて、なのにやっぱり、まあ、正直知らなかったんですよ、このそういうことをしている場所があったみたいなことは全然知らなかったから、このちゃんと知っていくっていうのが大事なんだなっていうのを改めて思いました。
そうですね。
森野もすごく同じような感じになってしまうんですけど、その言葉の意味とかも聞いたこと、はい、引き上げっていう言葉の意味も聞いたことあるなぐらいの、本当に、なんていうんだろう、ちゃんとしたその意味というか、そういうのも全然知らなくて、で、私自身も舞鶴に行ったことあるのも一回だけで、その資料館にも多分行ったことなくて、すごく今回のこの学習で資料とか YouTube とかも結構上げてくださってて、それを見て本当に知らない、初めて聞くことばっかりで、すごくコロナが収まったらちゃんと自分で行ってみたいなっていうのはすごく思いました。
そうですね。あと伊藤も、
はい、
はい、
ごめんなさい、
それこそお二人みたいにもともとの平和学習をしてきていないっていうこともあって、
うん、
やっぱり知らないことお二人より多かったと思うんですよ、
うん、
でその中でやっぱ資料を読んで、そのシベリア抑留っていうのがこうワードというかあったと思うんですけど、はい、うん、そのやっぱりその当時の起こった出来事とか、まあこう言うたらあれですけど悲惨さ、
うん、
すごい伝わってくる資料でしたよね。
うん、
うん、やっぱりその僕らはあんまし今縁遠いあれなんで、なかなか実感することはないですけど、それこそ今SNS で、
はい、
なんかその1945年、
ああはいはいはい、
あ、
昨日ね、
かね、
あ、ごめんなさい、はい、新作日が今日8月7日で、昨日すごいトレンド入りしてましたよね。
あ、そうです、そうです。そのツイッターとかで今1945年当時の人がもし SNS をやってたらみたいな感じで投稿してあると思うんですけど、うん、今もそういう、まあこの資料でももちろん勉強しましたけど、
うん、
SNS でもやっぱりそう見たら学ぶことが多くて、
うん、
こういう平和学習ってその人の倫理観みたいなのをちょっと変えていくというか、なかなか構築する面でも非常にその重要な学習なんじゃないかなっていうのをその SNS を見てても思いましたね。
うん、確かに、なんか結構この収録に至るまでのミーティングみたいなところで、
はい、
こう最近はこの終戦の日とかに向けたドラマとか映画ってあんまりやってテレビでやんないよねみたいな話を実はこのメンバーでしてたんですけど、
うん、
こう今年、まあ、やっぱりこういう放送するってことで結構そういうものを見てたんですけど、 SNS で一個そういうなんていうか企画というか 広がりがあるっていうのはすごいいいなって今年は思いました、
うん、
ちょっとあの引き上げの話とは若干ずれちゃうんですけど、
はい、
いいなって思いました。ちょっと引き上げの話に戻していいですか？
はい、
はい、
こう資料を見てて思ったこと今ちょっとふと思い出して、
はい、
やっぱ戦後ってすごい、まあ、私たちが想像もつかないレベルで日本がもうこういろんな意味でこうぐちゃぐちゃになったと思うんですね、
はい、
治安の面とか、まあ、そういう精神的な面とかで、まあ、物資的な面でもいろんな意味でなった時に資料を見てて舞鶴の方がその引き上げしてきた人にこうすごいおもてなしをしてたみたいな資料があって、
はい、ありましたね。
なんかそれってその戦時中戦中とかに限らずなんかすごくそういうことが大事なんじゃないのかなっていうのをすごく資料を見て思って、うん、
はい、
で今コロナで、まあ、結構、まあ、言ってしまえば不便な生活をしてる強いられている状況ではあるんですけど、
はい、
なんかそんな時こそなんかそういう優しさみたいなのが大事なんじゃないのかなっていうのを、うん、なんか改めて、もちろん比べ物にならないで比べるべき2つではないんですけど、
はい、
非常事態っていう面で見たらそういうのが大事だなっていうふうに私は思いました、
うん、そうですね。ほんまにいつの時代でもこれは忘れたらダメな心ですよね、
うんうん
うん、特になんか日本はおもてなしっていうのをなんかすごい大事にしてるっていうのを言いますけど、今もそのコロナでちょっと日本がこうざわざわしてる中で大事になってきますよね、それこそ。
というふうにね、思いました、今回。
はい、そうですね。あの今回資料をご提供くださった、あのしてくださった舞鶴引き上げ記念館さんは、京都府舞鶴市の自費が1584番地にあります。営業時間は9時から17時で、8月を除いた月の、第3木曜日が定休日となっております。気になった方は行ってみてはどうでしょうか。
コロナがね、落ち着いたら、琉大ジャックルメンバーで、ぜひ行こうと思います。
行ってみたいですね。
はい、行きたいですね。
さて、前半終了のお時間が来てしまいました。後半は学生が思う戦争と平和についてを話していきたいと思います。
前半に引き続き後半も話していきたいと思います。ではまず後半のパーソナリティを紹介していきたいと思います。
はい、龍谷大学社会学部コミュニティマネジメント学科の西村紀穂です。
同じく龍谷大学コミュニティマネジメント学科3回の横山です。
はい、そして後半司会進行を務めます同じく龍谷大学社会学部コミュニティマネジメント学科3回生の堤春奈です。よろしくお願いします。では後半も戦争をテーマに話していきたいんですけど、後半は学生が思う戦争についてこれをテーマにして話していきたいと思います。まず前半のメンバーも話していたんですけど、後半も、修学旅行の平和学習として戦争跡地などに訪れて学んでいたことから、私が 私が修学旅行で訪れた場所で学んだこと、これについて話したいと思うんですけど、まずお二人はどこに訪れましたか？
はい、西村は高校生の時の修学旅行で長崎に修学旅行に行ったんですけど、私は個人的に小学生ぐらいの時に親とおじいちゃんおばあちゃんと一回長崎に旅行に行ったことがあって、その時もその戦争の資料館に行ったんですけど、もう怖すぎて全然見れなくて写真とか
残酷な写真とかが
あって並んでそうなんですよ。めっちゃ怖くて、もう途中で一人だけやめて、なんかその原子爆弾の中身の説明みたいなののなんかグラデーションになってたんですけど、それを永遠に見てたんですよ、はい、もう意味わかんないんですけど。でも高校生の時に、まあ、改めて行って、まあ、それはやっぱ友達と行ってるし、まあ、いろいろ知識とかも入ってた後だったので、まあ、ちゃんと見させてもらって、すごいね、あんまりいいものではないですけど、ちゃんと学習させてもらったり、あとはあの原子爆弾が落ちたところに学校全体で千羽鶴をあのお供えみたいなのあったんですけど、
はいはい、
私高校の時にマンドリンを聞いてくださいって言われて、はい、長崎までマンドリン持ってって、
はい、
その場所で演奏しました。
はい、横山はですね、皆さんが行くありきたりなところといっては悪いですけど、広島小学校の時ですね、うん、広島県の原爆ドームを見に行って、で先ほど西村さんがおっしゃってたその千羽鶴を折って、お供えするっていうことをしたりで、中学では沖縄県に、行きまして、そこでは、ホームステイという形でその現地の人の家に泊まらせてもらって、まあ、その人たちからもその直接その昔あった沖縄の戦争の話を聞いたりとか、まあ、別に語り部さんの話を聞いたりとかして、まあ、そうやって戦争学習をしてきました。
中学3年生の時に横山くんと同じで沖縄県に修学旅行で行ったんですけど、6年前くらいの記憶なんですけども、未だに印象に残っている場所がその平和の礎っていうところと、あとちびちり釜っていう2つ場所があって、まずその平和の礎っていうところはその世界の恒久平和を願って、なんか国籍やったりとか軍人とか民間人の区別なく、その沖縄戦とかで亡くなられた全て その人の名前が石に彫られてる、
はいはいはい、
その記念碑がいっぱいあるところなんですけど、で、もう一つのちびちり釜っていうところは沖縄県の、読谷村っていう村のにある鍾乳洞のことなんですけど、これはその当時沖縄戦に、逃げていた民間人の人たちが集団自決をされた場所なんですけど、その2つを訪れたのが印象に残っていて、まずその平和の礎っていうところに行った時に、そのお二人も言ってたんですけど千羽鶴をお供えしに行って、もう数えきれないぐらいの名前がすごいいっぱい石に彫られてるんですよ。なんやろな、幼いながらにすごい戦争って恐ろしいものなんやなっていうのと、簡単にこんないっぱい命が奪われるもんなんやっていうのを改めて再確認したのを覚えてますね。で、ちびちり釜っていうのはなんか中にはその遺族会の方の意思によって入合することはできなかったんですけど、中に入らずその入り口までのところに行かせてもらって、そのアメリカの攻撃から恐れて自分たちで手榴弾とかを使って命を絶たれた場所だったんで、もうすごい何て言うの、言葉では表せないようなすごい空気が流れてて、戦争の悲惨さを感じたし、今後これからも戦争はしてはいけないなっていう気持ちがすごく出てきましたね。で、今までその3人が、 私たち3人が修学旅行で訪れたとかその話をしたんですけど、まあ、修学旅行はみんな経験してると思うんですけど、では修学旅行以外で平和学習とかしたことはありますか？
はい、西村は小学校の時に合唱団に入ってて、合唱団で平和の鐘とか、
うん、
島歌とか、そういう戦争系の歌を歌うっていうことがあったの で、うん、でやっぱ歌詞の内容とかもそのみんなでどういう意味なのかとか考えたりすることもあったので、それが一番最初の平和学習だったんじゃないかなって思いますね。
なるほど。僕横山ですね。中学の頃その沖縄に行ったっていう話をしたんですけど、沖縄行く前に一回その戦争映画としてサトウキビ畑の歌っていうその話を見たんですよ、
うんうん、
でその話の、まあ、明石家さんまさんが主演でやってる映画なんですけど、帰ってきてから劇をしようってことになって、でそれで僕がその明石家さんま役の主役ですよをやりますって
やりますって言ったんですか？
はい、もう僕が立候補しました。でその時に、はい、やりますって言って、まあ、ちゃんとしたマジでその文化祭ではないですけど、その発表会みたいなのがあって、
うんうん、
その場で全校生徒の前でしっかりと劇をするっていうことを経験させてもらって、で、その明石家さんまさんは、まあ、ネタバレになっちゃうんですけど、最終的にその、うん、撃ち殺されるっていうシーンなんですがあるんですけど、うん、その前に なんで私たちは戦わないといけないんですかっていう、まあ、名台詞みたいなのもあって、やっぱり何のために戦争ってあるんやろうなって改めて思わされたりとか、うん、劇やってる時にやっぱ自分も感情入っちゃって、なんかすごい盛り上がっちゃうみたいなのもあったりしたんで、うん、改めてやっぱ戦争ってなんであるんやろうなって思ったことはありますね、うんうん。
私つつみはですね、同じくその沖縄県に修学旅行へ行って、その学んだことを題材にして、劇を作って、で文化祭で披露をしたんですけど、私はその横山君みたいにその主演とかやりたい派じゃなかったので
俺が変わってるだけ、
うん、大丈夫。なのであの私はあの裏方に徹してすごい大道具作ったりとかやってたんですけど、その沖縄で学んだそのガマにいる中のお母さんと赤ちゃんが集団自決をするシーンやったりとか、その兵隊さんがガマの中に話にかけに行くシーンやったりとか、
うん、
なんか戦うシーンやったりとかたくさんあって、もう何やろ、実際自分たちは経験してないけど、その劇を通してこんだけ戦争ってやったらいけないもんなんだっていうのとか、命の大切さだったりとかを劇を通して知ることができたし、見てる方とかに伝えることができたんじゃないかなって思いました。はい、では最後に、私たち若者が思う戦争に対する思いを、言っていきたいと思います。
はい、西村は小さい時ってそういう映画とか歌とかから戦争に対する恐怖感みたいなものだけを感じ取ってたと思うんですけど、学校とかで戦争のことを教科書とかで学び始めたら、恐怖心だけじゃなくてなんか歴史の史実みたいな感じで受け取ることが多くなって、
うん、
恐怖心だけを感じるってことがなんか年を取るにつれて結構減っちゃったなって思うんですけど、それってなんか自分たちの子供とか孫の世代になったらもっとそういう感じって強くなっちゃうんじゃないかなって思うので、うん、やっぱ自分たちが親の世代になっても、その単純に戦争への恐怖感とかを感じ取れるように学習を引き継いでいきたいなと思いました。
はい、私つつみはですね、その戦争を調べていくにあたって、私たちと同年代の女の子たちがそのひめゆり学徒隊として沖縄戦で負傷した人々の手当てやったりとか死体処理などをしているっていう事実を知って、なんかもし実際自分がその立場やったら、ほんまにその当時の 女の子たちがやっていたように動けるのだろうかって思ったりとかを考えると、やっぱり何やろ、今ちゃんと平和で暮らしている私たちは想像ができないなって思いました。で、今西村さんも言ったように事実としてしか捉えられないので、やっぱりおじいちゃんおばあちゃんやったりとか戦争を経験してきた人々の話をしっかり聞いて、これからの若者に伝えていかないといけないと思うし、あの暴力とかではなくて話し合いやったりとか、その相手を理解しようとする姿勢を普段の生活からもっともっと感じていかないと、大切にしていかないといけないなっていうのを戦争学習をしていて思いました。
はい、はい、私横山はですね、昔の日本っていうのはやっぱりそのアメリカにやられて、日本がアメリカにやられてるっていう印象みたいなのも結構ついちゃってると思うんですけど、日本も日本でその昔はアジアの国々に対してすごい広い仕打ちをしてたりとか、植民地化してたり、まあその一個例を挙げると大東亜共栄圏っていうんですけど、そのアジア、名目上はそのアジアの国々で一致団結してそのヨーロッパに立ち向かっていこうっていうやつなんですけど、まあ、裏 の、 その目的としては、まあ、日本がそのアジアの韓国とか中国をその牛耳れるようなそういう政策やったんですよね。だからアジアの国々をやっぱり日本もそのひどい集中してきたので、やっぱり一概に日本が全部その第二次世界大戦負けてもうアメリカたちがひどいみたいなことは言えなくて、やっぱり日本にもそれ落ち度があるし、まあ、そこをしっかりと反省して次に生かさないと、やっぱりまた戦争って起こってしまうんじゃないかなっていうふうに思いました。
はい、ということで深い話をしていたらあっという間にお別れの時間が来てしまいました。今回は3回目の放送となりましたが、第1回第2回の放送の明るい雰囲気から一変し、8月15日の終戦の日など戦争に関する日が今月たくさんあるとこあることから真面目に少し重く戦争についてトークをしてきました。今回も最後まで聞いていただきありがとうございました。龍大ラジオタックルはツイッターをやっています。ツイッターアカウントはアットマーク龍大ラジオです。番組への意見や質問など皆さんのお便りをお待ちしています。本日の放送は8月7日にリモート収録したものをお届けしました。また今回の放送のために舞鶴引き上げ記念館の方に資料提供していただきました。ありがとうございました。今もなおコロナウイルスの拡大も続いています。不要不急の外出は避け、コロナ対策そして熱中症対策をして夏を乗り切りましょう。次回の放送は9月26日です。来月もお聞きください。今日の放送は武藤、森野、伊藤、西村、横山、堤でお送りしました。それでは
さようなら。
龍大ラジオタックル、この番組は FM79.7MHz 京都三条ラジオカフェ、 FM77.5MHz FM 舞鶴よりお送りしました。